お待たせいたしました。今日の君町ゲストルームにお招きしたのはこの方です。
レボです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
レボさんにお越しいただきました。
なんかスタジオの空気変わりまし
た
ね。
そうですね、お入りいただいて一変した感じといいますかですね。
すごいなんか普通の格好しててごめんなさい。ラフですいませんって言
う。しっかりその衣装といいますか、あのお召し物も素敵なものでいらっしゃって。
そうですね、今回用に新調した感じになります。
すごいすごいかっこいい。
そもそもラジオにそこまでたくさん出られているイメージもないんですけど、まずこの日曜日のお昼の生放送というですね、
あまりないですね。
あんまりこの生放送、まあ生放送出られてるのは聞いたこともありますけれども、その日曜日のお昼、ちなみにそのごめんなさい、いきなりプライベートな質問で申し訳ないですけど、日曜日のお昼って何されてますか？
基本的に日曜とかあんまり関係ない仕事なので、その曜日感覚というより、ただ昼間寝てることも多いですよね。
もっぱら夜行性な感じですか？
結構なんか徹夜とかが多くて、なるべく昼とかに仕事始めたいんですけど、はいはい、気づくとなんかいつの間にか夜型にどんどんなっていって、はいはい、そうすると昼一がしんどすぎるのでいつの間にかずれてずれて、ね、皆さんが活動してる頃に寝て寝静まる頃に起き出して闇に潜んで何か
驚々しい言い方をしていただいていますけど、
イメージ通りでございます。
何か暗躍するというね、
はい、非常に言葉遣い驚々しかったですけども、まあ、夜型人間という形で。
そうですね。じゃあ今日はちょっと早い時間からすいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、眠いっす。
眠いっすか？あのご自由に寝ていただいても。
いやいやいや、寝そうだったらいっぱい体動かしていただいて腕とか振り回していただいて構いませんのでですね。それではですね、ここでですね、リンクとホライズンの、プロフィールを簡単にご紹介させていただきます。サイオンドホライズンを主催するレボさんが 他の作品とのコラボレーションを音楽活動で行う際のプロジェクトがリンクとホライズンとなっております。2012年にゲームブレイブリーデフォルトに音楽を手掛けまして、2013年にアニメ進撃の巨人にオープニングテーマとして先ほどお届けしたグレンの弓矢、そして自由の翼の2曲を提供し、第64回 NHK 紅白歌合戦にも出演されました。
はい、その後も劇場版進撃の巨人の主題歌やアニメ進撃巨人中学校のオープニング主題歌など進撃の巨人シリーズの主題歌を数多く手掛けて、今月17日アニメ進撃の巨人シーズン2のオープニング主題歌である心臓を捧げようを収録したセカンドアルバム進撃の奇跡を発売されました。
おめでとうございますということでございましてですね、トピックスとしましてはですね、紅白歌合戦というものがちょっと、まあ、外側から見たときも大きくあるんですけども、こちらがまあ3年前にもうなるんですけれども、こちら出演後に何かこう普段と違った反応などありましたかね？
そうですね、でもその時その、なんでしょうね、なんて言うんでしょう、あれマイク持ち帰り事件みたいなのがありまして、
ちょっと
小耳には
持ち帰ったというか、あの舞台からはけて袖にいるスタッフさんに渡すっていうことになってたんですね。その時のはけの紙紙も僕間違えて、それでそうすると受け取るスタッフさんがいなくて、
バトンを受け取るランナーが次の方がいなかった。
ただもうあれすごく目まぐるしく動いてるじゃないですか。で次の人が来ててバタバタして、なんかもう行っちゃってください、どんどん行っちゃってくださいみたいになって、あれよこれよという間に追いやられていき、あれ気づいたらマイク持ってるぞ。
人の荒波にさらわれているうちにマイクを持っていることに気づいて、
まあちょっとしたね笑い話みたいな感じなんですけど、すごくそれが何でしょう、大事、まあ大事かの大事だったとは思うんですけど、一人歩き非常にして
皆さんの中で何か刺さっちゃったんでしょうね。
エピソードとして
なんかそういう世の中お騒がせすることはあんまりないので、ね、基本的にその特定のファンの方だけをお騒がせしてる存在なのでなんか知らないけれど、はい、その反響というかそういったことでは、あ、やっぱりすごい番組なんだな、認知度というか
そこで
なるほど、その自分がこのしたちょっとしたこの、まあ、アクシデントに対して周りの反応がわーっと反響が大きかった分、ああそうか、やっぱりその普段自分を見てくれてる人以外の方もたくさん見ているんだなという、うん、そういう感じですか、
なんかすごくねびっくりしました、うん、
そんなですね、レボさんがやられておりますサウンドホライズンはですね、メジャーデビューが2004年、さらに活動自体はですね90年代から行われておりましたけれども、こちらも、もう紅白が立つ点という意味では全くないと思うんですが、かなり長い間活動されていて、90年代、活動を始めた頃にはそもそもどういったこうモチベーションといいますか、どういった思いでこのサウンドホライズンというものを始めたんでしょうか。
まずサウンドホライズン知らない方もいると思うんですけど、今回の進撃の楽曲とかにもそのエッセンスは入っているんですけど、歌でその曲で物語を表現しようっていうコンセプトでやってるんですね、でまだ本当に僕もその頃手探りで始めて、どうやってその物語にするべきなのかとか、曲の構造自体も普通に、A メロ B メロ C メロってあって1番2番みたいな、割と定型の J-POP 的な歌謡曲的な曲の形あるじゃないですか、それだと限界を感じるなみたいなところがあって、でどういうふうにストーリーを表したらいいのかなっていうので、いろいろ試行錯誤してやってきた感じですね。
なんかこう音楽で自分のこの思い描く物語を表現するためには割と規定のルールに従っていてはちょっと表現しきれない部分みたいなものが出てきてという感じですか。
そうですね、自由にやりたいんだけれども、そのお手本があまりないというか、どういうふうにしていいのかわからなかったので、その本当に手探りというか、なんで、ビジョンもそんなにはなかったですね。
そうなんですね。なんかこうイメージ的に最初からレボさんってなると、もう頭の中で完全に世界観とやり方が出来上がっていてみたいなイメージがありますけども、結構活動初期からはその物語伝えたいもの、表現したいものはあるものの、もう手法というものは本当に手探りで一個一個やり方が定まっていったという感じ
です。そうですね、本当に暗闇というか、一つずつこう光を見つけて、その道筋になるまでこう広げていったというか、
言葉のまま暗中模索といいますか。
そうですね、
で、今に至るところに、その道筋を経てこうどんどんやり方が確立されていったということでございますね。はい、ちなみにですね、そちらの、サウンドホライズンと一緒にやられているリンクトホライズンというものがございまして、こちらはですねアニメやゲームという作品がまずあって、それに音楽をつけるというプロジェクトでございます。そのスタンスだからこそできることといいます、サンホラとリンクトの、やっている違いといいますか、楽しいこと難しいことなど違いがございましたら何かお伝えいただけると。
そうですね、楽しいことは確実にその、普段自分で作っているので自分の範疇のものになってしまうじゃないですか。そこから抜け出すことは難しいというか、どうしてもその自分のパーソナルな部分があるので、他の誰かが作ったものをその改善することによって、自分の中からは生まれてこなかったものがこう化学変化が生まれて、なんかどれだけ自分が何でしょうね、考えても到達できないところに、別に努力とか苦労とかじゃなくてヒュッといける瞬間ってあるんですよね。
他人がこうなんかエッセンスというか種をまいてくれた分、そこにこう水をやるといいますか、育ててこのまた自分の別の表現の仕方でこう新しいところに広げていくことがしやすくなって、
そういうのが見つかった時は楽しいと思うし、逆に言うと難しいことは特にないですね、おそらく。
そうなんですね。
物作ること自体は難しいんですけど、それは何作ってても難しいので、とりわけ難しいことはないです、
材料が違うという感じですかね。なんか別にその調理自体の苦労はもちろんあるにしろ、
でもゼロから世界を作り上げてるレボさんだからこそ その楽しさなのかなって思いました。その新しい他の方の作り上げた世界にこう曲をつけるっていうのの違い、楽しさの違いっていうのが、
そうかもしれないです ね。普段それをやられてる方は逆に、全て自分の自由にしていいのみたいな、逆にそちらが楽しいって思うかもしれないし、
なるほど、リンクドホライズンが特にですね、有名なところですと進撃の巨人の、楽曲などを手掛けておりましてですね、社会現象にもなったこちらの進撃の巨人なんですけども、ユニバーサルスタジオジャパンのアトラクションにもなりましたと。
ねえ、
ハリウッドドリームザライド用のグレンの弓矢だったりとか、心臓を捧げようといった楽曲です、アトラクションに乗ってる最中に流れてくる楽曲も、レボさんが監修したということでございまして、こちら普段の音楽活動との違いとかありましたか、そのアトラクション用の音楽というのは。
そうですね、非常に難しいし、ただ何がでも一番難しいかっていうと、曲はもうありきだっていうことなんですよね。
なるほど。
そのジェットコースターに乗るのに一番ふさわしい曲を作れって言われたらまだ簡単というか、
その 一番高いところから落ちるタイミングでサビが来てくれるわけではないと、もう曲はできちゃった、ま
あ、そういうの結構調整はしてるんですけど、なかなか難しい側面があって、はいはい、あ、これ一から作ったらすごい面白いものできるのになって、でもただだそれだと僕にはお話来ないだろうなっていう、進撃のコラボだからこそのお話で、
なるほど、
じゃ最大限、はい、ある曲でどうにかこう合わせたいなと、
はいはいはいはい、なるほど、その元々ある曲ではあるもののそれをもう一番楽しんでもらうために監修に入る、
ちょっと特別編集といいますか、はい、
ちょっとタラレバの話にはなっちゃいますけど、完全にレボさんプロデュースのアトラクションっていうのもちょっと面白そうですね、レボさんの世界観でレボさんの曲が流れてという、はい、さらにですね、現在好評発売中のアルバム進撃の奇跡、こちらも音楽だけではなくパッケージや歌詞カードなどブックレットの監修もレボさんが行っております。まあ、音楽の制作作業だけでもかなりの大変な作業になると思うんですけど、レボさんに関してましてはこの、まあ、ジャケットブックレットなどのプロデュースも行われているということでございまして、こちら大変じゃないですか。
まあ確実に大変ですねおそらく確実大変なんですけど、まあ、ずっとやってるんですよこういうこと、はいはいはい、なので、まあ、当たり前になっているというか、ある日突然やりなさいってなっても多分やれないとは思います。
なるほど、うん、今までやってきた分もあるから、この進撃のコラボレーションでもいろいろと考えてプロデュース
も、そうですね、まあ、そのものを作るクリエイトする、例えばアスリートの人とかに例えると分かりやすいと思うんですけど、はいはいはい、あのそういうトレーニングを積んで普段体を動かしているからこそ、何かその競技とかができて、何もやってない人に急にやれって言われても怪我するだけというか、体が動くわけがなくて、多分ものづくりもそのずっと作り続けてきたものがあるのでできるけど、突然やれって言われてもやれないんでしょうね、おそらく。
まあですね、お話に紐づいたメールがですね、ラジオネーム木曽若さんから、届いております。リクエストテーマが聞くだけで頭が良くなるアニメソングとのことですが、レボさんの曲はいつも難しい言葉が多いですし、引用されている文献を調べたりするとも頭が良くなるアニメソングの代表曲とも言えるのではないでしょうか。まあ、今日あのリクエストテーマが頭が良くなる、聞くと頭が良くなる曲だったんですけれども、今回の進撃の奇跡だとドイツ語も勉強できるかもしれませんね。レボさんのその知識量の秘密が知りたいですというメッセージいただいております。何か普段からこういうものを特にこう情報を入れるためにインプットのためにこういうことをしているみたいなことはございますかね。
いや特にないですね。
そうなんですね。
あの秘密は何もないです、あの普通にしてるだけで、多分皆さんと同じことをしてるだけというか、何か気になるものがあれば調べたりはするし、そのアンテナといいますか、どこかではそのアンテナを張っているんでしょうね、
やっぱりこの、まあ、日常見えている世界というか、まあ、触れる文化みたいなものはみんなとそんなに変わらないかもしれないけど、それを、まあ、体の中に入れてからの アウトプットといいますか、で熟成して外に出すやり方がちょっとこう皆さんとは違うのかもしれないという感じです。で
も物作ってる人間なので、やはりその一切作ってない自分に戻ったらどうなるかもう分かんないんですけど、作る自分っていうのがもうベースになっちゃってるから、どこかで多分常に意識はしてるんでしょうね、おそらく無意識のうちにも。
無意識なのかもしれないですね。
ひょっとするとこれ使えるんじゃないかみたいな横島なあれが、
横島ではないです、
あのナチュラルに発動してるんですよ、おそらく。
もう染みついてるのかもしれないですね、
あれもこれも使えるかもという形で、
インプットするぞっていうよりは。
ただそんな横島に考えることもないと思うんですけど、あの普段からその知識欲といいますか、はい、なんか気になることとか自分の知らないことがあると知りたいっていう思う、なんかその心を持ってればおのずと入ってくるんじゃないですかね。
皆さんもね、そういうふうにあの当たり前のような世界をそういう目で見てみるのも楽しいかもしれないですね、レボさんが見てるものがちょっと追体験できるかも、はい、では改めてですね、リングドホライゾンのセカンドアルバムの進撃の奇跡の情報をお届けいたします。はい、グレンの弓矢や自由の翼、グレンの座標、そして心臓を捧げよなど、進撃の巨人のアニメや劇場版のオープニング主題歌を収録した進撃の奇跡は全11曲入りで好評発売中です。初回限定版は自由の代償、劇場版サイズのアニメ映像が収められたブルーレイ付きです。さらにボーナストラックとしてテレビアニメ進撃巨人中学校のオープニング主題歌、青春は花火のようにも収録されます。ショップ別のオリジナル特典もございまして、タワーレコードは缶バッジ、ツタヤは B さんポスター、 HMV はスリーブケース、アニメイトはビッグチャーム、 Amazon はミニクリアファイルとなっております。お店によってはなくなっている可能性もあるのでお早めにということでございまして、こちらに今ですね、店舗特典の画像をいただいておりましてですね、この進撃の巨人のキャラクターたちとしてですね、
レボさんが
イラストに。なっていらっしゃる、はい、
心臓を捧げているポーズを撮っておりますね、はい、こちら、あれですね、ちなみにファン的にはですね、まあはい、あのキャラクターたちが並んでいて、まあエレン、アルミン、そして、リヴァイが並んでいるんですけども、はい、リヴァイってあの小柄なキャラクターなんですけども、
うん、
レボさんとか長身の方と同じ頭の位置でずらっと並んでいるんです
ね。なんかバランスいい感じに並んでいらっしゃいますけれども、
よく見ると岩乗ってますね、リヴァイ、ね、
そう
これね、
そうなんですすごい細かい、こんな
そんな遊び心もある特典がございますのでですね、はい、そしてですね、さらに7月からはツアーが始まります、はい、リンクドホライズン、ライブツアー2017進撃の奇跡、7月8日土曜日の市原市市民会館大ホールを皮切りに11月10日まで全国を回ります。さらにその間に台湾、香港での公演があり、12月2日にはシンガポールの公演もございますということでございまして、すでに5月の時点で年末まで予定が
嫌な感じですよね。
いやいやいやいや、非常に大活躍じゃないですか。
めでたいことです。世界中でファンの皆様が楽しみにしていらっしゃるんですね。
はい、ライブについてですね、ラジオネームおしるこさんからいただいております。ライブでレボさんがボーカルの曲が今回は数多くありそうなので、とても楽しみにしています。でも夏バテには気をつけてくださいとのことでございますね。
夏、
お、気が早いね。
もう夏が来ます。
でもツアーは7月から始まってですからね。
ね
え。暑い時期に。
夏得意ですか？
得意じゃないですね。
イメージ通りです。なんで嬉しそうなのかよくわかんない
です。暑いのも寒いのも嫌ですね。
あ、私もです。
ちょうどいいところで生きていきたいんですけど、ね、ただでも、その、刺激といいますか、四季があるみたいなのはやっぱいいなと思います。
なるほど、なるほど。暑いのも寒いのも苦手だけれども、
四季は。
本当は嫌なんですけど、そこに何か育まれているんでしょうね、おそらく。その、いろいろ移り変わっていくものたちが何か。
ならばやむを得ず暑さ寒さも受け入れるしかないと。この美しさを生んでくれる由来が四季ならばという。
美しい。
もうすでにびっちりツアーの予定も決まっておりますが、ぜひぜひまたですね、君町この番組、はい、毎週日曜日やっておりますのですね、午前中から大変だとは思うんですけれども。
お昼、もし、じゃあ目が覚めたら来てください。
そう、偶然10時に目が覚めた日があったらフラッと来ていただけました。
ここにここでやっておりますのでまたぜひゲストに来ていただければ。
はい、ツアー前半7月8日から8月23日までの公演は6月10日土曜日10時から販売開始、後半9月7日から11月10日までの後半、公演は8月5日土曜日10時から販売開始となっておりますので、こちら皆様こぞって
はい、
チェックしてくださいませ
。それでは最後にリンクとホライズンのセカンドアルバム進撃の奇跡から1曲聴かせていただきたいと思います。曲紹介をお願いいたします。
はい、それでは今シーズン2の主題歌ともなっています曲なんですけども、
はい、
アルバムの方にはフルバージョンで収録されているので、気に入っていただければぜひ、今絶賛 CD 発売中なので、
はい、
お手に取っていただけると嬉しいなと思ってます。それでは聴いてください。リンクとホライズンで心臓を捧げよう。